こんにちは、お布団です。今日もレターをいただいてるので、ちょっとそれを読みつつラジオ配信しようと思います。3月11日にいただいてるレター、ずいぶん前にいただいてるわ。ありがとうございます。読むね。こんにちは。 FF8 やったことありますか？自分の中では名作だと思ってます。小学生の頃、任天堂のファミリーサーキットにはまったこともあり、いろいろあって本体もカートリッジも手元になくなったんだけど、大人になってふとファミリーサーキットやりたくなって、中古で買い揃えて遊んだことあります。ルマンの耐久レースを完走したかったんだよね。その後いろいろあってもう手元にはないけどね。昔のゲームをスマホで手軽にできたらいいなと思う。そうね、スマホでできたらいいなって思うけど、これファミリーサーキットスイッチであるんじゃない？わかんないけど、ちょっと調べてみよう。あ、あるよ、スイッチにファミリーサーキットあるよ。これスイッチ買ってやったらいいんじゃない？もうね、中古で買い揃えなくてもできますよ。330円 すごい安い。なんかね、スイッチ結構昔のゲームも配信してるのでいいですよ。ファミリーサーキット、ルマンの耐久レース。ちょっとね、何を言ってるかわからないんだけど、これも調べてみよう。 ルマン、24時間耐久レース。へえ。約2時間は画面から離れることができない。やば やば、2時間も完走する、2時間も走るってことはすごいですね。はい、ありがとうございます。FF8 やったことあります。 FF8 はね、初めてプレイしたファイナルファンタジーかな、8が。だからね、あんまりやったけど、あんまり覚えてないかな。いつやったんだろうな、高校生ぐらいの時。いや、そうだね、高校生ぐらいの時かな、やったんですけど、なんかね、その初めてやったから戦い方がよく分からなくてさ、召喚獣、FF8 って結構序盤に召喚獣をもう手なずけられるじゃん。ですぐに戦闘でも使えるから、私もう分かんなくて、もうすごい雑魚キャラでも全部の戦闘に召喚獣使ってたの。だからさ、全然戦闘上手にならなくて、もう結構どれぐらいだろうな、結構終盤に来た時に倒せない敵が出てきちゃってやめちゃったんだよね。でもね、結構目前だったと思う。で、なんで目前かって分かるかっていうと、攻略本を読んで、攻略本読みながらやってた、遊んでたの。今じゃ考えられないけど、攻略本をもう隅から隅まで読んで、その通りにプレイしてたんだよね、当時は。あれ、ファイナルファンタジーって言ったらあの攻略本だよね。アルティメット、違うな。アルティマニア。アルティマニアっていう、人を殴り殺せそうなくらいさ、太い攻略本なんだけど、これね、みんな買ったよね。私ももちろん買ってさ、そう、それで攻略本見てやってたから、あ、もうあとちょっとでクリアすんじゃんってところで、攻略本見ても倒せなくて、やめてしまいましたわ。でも最後はどうやって終わるのかも知ってる。なんでかっていうと、さらにね、コンプリートアルバムみたいな写真というかスクショをたくさん詰め込んだ本があって、私それも買っててね。だから最後どんなムービーなのかも全部見てた。クリアしてないけど。 それぐらいかな。あとオープニングのさ、わかる？オープニングさ、ちょっと見よう。オープニング待って。 FF8 のオープニングってめちゃめちゃいいよね。私初めて見た時めっちゃ感動したんだよね。そうそう、最初にさ、波が、みんな見て、今すぐ波が、この波もさ、めっちゃ感動しなかった？このグラフィック。で、こっからさ、ブーンって上っていうか、こう水平にプワーっていく。そうそうそうそう、プワーっていくので、こっからさ、確かなんか花とかプワーってなってくるの。いや、これを見てさ、感動したよね。 この花のグラフィックとかも今見てもいいね。こっからさ、そう上向いて、でそっから戦いに切り替わるの、ここがね。そう、ちょっとあんまり見てるとラジオ時間ないから、ちょっとファイナルファンタジー8はいいゲームですよ。で FF8 の後、あ、ファイナルファンタジーってすげえ楽しいじゃんってなって、でね、次 FF7 かな、7をやったんですけど、ちょっとね順番が悪かった。8やってからの7だからさ、ちょっとあまりにもポリゴン感がどうにもね好きになれなくて、もうねディスク1の本当に最初の最初ぐらいのところでもうすぐやめちゃったから、もうやってないでいいと思う。やってない、 FF7 をやってないわ。でその次にめげずに FF9 をやったわ。9もね大好き。9に限っては私主人公に恋しちゃってさ、すごい楽しかったわ。で9と9終わったら10もやったので、10はねファイナルファンタジーの中で一番やったかな。もう10ってさ限界突破って言って、そのレベルをねレベル99以上にするにはそれぞれのキャラクターでやんなきゃいけないことがあって、それをね主要なキャラ全員限界突破させたわ。それぐらいやってた。で10ねいろいろあるけど、一番覚えてるのルールーだよね。ルールーの限界突破ってさ、雷にね、雷平原みたいな場所で、雷に何回だっけな、100回ぐらい雷を避けなきゃいけないの。なんだろうねそれ。100回ぐらい避けないと限界突破できなくてさ、もうなんかずっとやってたよね100回。でさもうさ70回80回さ雷避けてるともうなんだか分かんなくなってくるのね途中で。あれ私今これ何やってんかなって思った瞬間に雷に打たれちゃったりしてさ、もうすごいストレスかかったわ。あの限界突破あれ何だったんだろうね。そうで、なんかそういうのやって全員限界突破させたの。そうで、限界突破なんでしてたかっていうと、確かね9も、まあ、10もなんだけど、そう当時ね YouTube みたいなそういう動画配信サイトなかったから、クリアした後のあのムービーを気軽に見れなかったの。ムービーを見るためにはクリアしないといけなかったのね、まあ、当たり前なんだけど。でも今はさ別にクリアしなくても何回でもさ YouTube で見れるじゃん。でもそれできなかったから、でもさ1回じゃ満足できないじゃん。だから何度も何度も最後のムービーを見るために最後のボスを倒して何回も見てたんだけど、もうそれもさもう早くボス倒したいから、だから限界突破みんなさせて即ボスを倒せるようにして、何度も何度もことあるごとにムービー見て感動してた。もう10のさ最後のムービーなんてさ、もうちょっと後で見よう。もうすごいいいよねそう、それが10の思い出かな。で10終わった後は11か、11はやってないな、全くやってない。で11、12はやったんですけど、もうつまんなすぎて何も覚えてない。もうつまんないことしか覚えてないかな。なんかパッとしないかったよね。パッとしなかったな。で13はライトニングさんか。13もねやったんだけど、多分ね3分の1ぐらいでやめちゃってるかな。なんかねあんま面白くなかった気がする。いや面白かったんだけど、なんでやめたんだっけな。ちょっと時間があればやりたいなとは思うけど、なんかねちょっと今までのシリーズもそうだけど、ちょっと一本道すぎてね、そう道が決まりすぎててさ、ちょっとね萎えてたと、うん、あんま楽しくなかったんだよな。そうで14は、まあ、いずれやりたいなって思ってるけど、100時間ぐらいは14やりたいですけど、でもあんまりねこう終わりがないゲームやってると他のゲームできなくなっちゃうから、 まあ、あんま手出したくないなと思いつつ、まあ、ちょっとやってみたい。で15はねすごいやったし、ファイナルファンタジーの中でも、ファイナルファンタジー何が一番好きかな、10が一番か15か9か10か15あたりがすごい好きかな。あ、ちなみに10も102もやったわ。102いいよね。あの10って結構さ悲しみの話でずっと続いていくけど、102は全くガラリと空気変わってさ、3人の若い女の子ですごいキャッキャウフフ言いながらさ、そう進めていくし、最後の終わり方も物語的にねすごい良かった。そう102も楽しかったな。ああいうのいいよね。でそう15ね、15はねすごい良かったよ。賛否両論あるけど、これさ賛否両論あるけど、好きな人めっちゃ好きじゃない？私みたいに。なんかねちょっと他と違うし、ファイナルファンタジーをもうずっと追いかけてる人からするともうねダメなシリーズ、うん、違うな、ダメなナンバリングタイトルらしいね。もう本当に悲しみに暮れてる人たちがたくさんいるみたいですけど、私はすごい好きです。なんかねファイナルファンタジー私でも、まあ、8からしかやってないから、まあ、私が語るのもあれだけど、あの結構さなんて言うんだ中二病感ない、中二感あるファイナルファンタジーって、そうこうかっこつけてる感じあるじゃん。もうそれがね15は全部詰まってる、これでもかってぐらい詰まってる上、すごい泣かせにかかってくんのね、おいこれほれほれみたいな、ここで泣き泣きみたいなのが随所に詰まってて、もうそれを分かりながらも泣いちゃうっていうね、それがすごい良かった。もう剣とか振るとさキラキラキラキラってしたりさ、その召喚獣出してももう今までの召喚獣のそのシーンよりもよりね、もう召喚獣みたいな、地球が映し出されちゃうみたいな、もうさそうコスモみたいな。そう、まあ、とにかくダイナミックで、まあ、すごいね演出が過度でとてもいい、あのねすっきりするし、だからね戦闘も超楽しくてさ、なんかその操作する主人公が飛べるっていうか一瞬瞬間移動ができるのね。でその瞬間移動でシュンシュン移動しながら戦うんだけど、もうそれがすごい楽しい戦闘で、あとファイナルファンタジーのくせにオープンワールドじゃないけど結構ね旅するところが結構広くて窮屈さを感じないファイナルファンタジーって感じなのも良かったし、あと普通の道路、車が通ってるような道路でチョコボに乗る楽しさもすごいあった。不思議な感覚。で、あとね、写真ね、もう写真をね、語らずにはいられないよ、15は。どんなゲームでもスクショ綺麗に撮れるけど、15は自分は撮らないの、スクショ。いや、撮っていいんだけど、あのね、それよりも写真を撮ってくれる担当の人がいてね、プロンプトって言うんだけど、主人公とそのプロンプトとあともう2人名前忘れちゃったけど4人のホスト旅なんだけどさ、それぞれに担当があって、プロンプトは写真、もう1人が料理、もう1人がなんだっけな、探索で、その主人公の私は釣りを担当なの。だからいろんなところで釣りできたりとか料理作れたりとかで、プロンプトは写真を撮るんだけど、この写真ね勝手に撮ってくれるの。戦闘の最中とかも撮ってくれるし、いつの間にかみんなでピースしてる写真とかも撮ってくれててね。で全部の写真はうまくいってないの、もう真っ暗でこの人何を撮ってたんだろうっていうのもあるし、自撮りも撮るし、それをねその毎回旅のその一日の終わりにほれほれって見せてくれてさ、すごいね冒険感があった。で冒険感で言えばみんなちょこちょこ探索中にいろいろ話してくんのね。あ、ここ水たまりあるわとか、 うわちょっとあっちいわとか、この洞窟怖くないみたいな、なんかちょこちょこさ話しかけてきて、すごいね楽しかったそれがなんかね15はね本当にやってほしい、みんな、なんだろう、新しいね感覚になるゲームだった。そうすごい良かったよ。でね、物語はね、ファイナルファンタジーって結構悲しみが多いじゃん。それ中二感と同時にその悲しみも15話すごい詰め込んでる。もうこれでもかっていうぐらい主人公をもういじめまくんのね。こんな悲劇立て続きに起きたら死んじゃうわみたいなぐらい主人公をとにかくいじめるから、もう結構ねズタボロになる。なんか仲間割れとかもしちゃうのね、もう辛すぎてそれも辛くて、で仲間割れするとどうなるかっていうとさ、その探索中のさセリフも仲間割れ仕様になるの。なんか暴言吐いてくんの仲間が、それもすごい辛くて、えもうなんで暴言吐くのみたいななるのもすごいいい思い出としてその残るのが面白い何の話だっけこれ。あそうそう、レターをねいただいたからファイナルファンタジーの話だけしちゃったな。そうそんな感じです。レターありがとうございました。では